実際のこう7年半ぶりの復活ビアリングはこうどうですかやってみてどんな感じですか。
ああでもね、うん、幸せだなと思ってその、うんヤンタンのヤンタンはさんまさんとは8年ぐらいありがとうさせていただいてたんですけど最後まあ上の子がお腹にいてちょうど何ヶ月9月までだったかいつまでやってたんだっけだから
秋の改編や
だ9月ねそうですよね9月でだからあと10、11、12、1月生まれなんですようちの娘がねなんかその頃までさせていただいてで上の子の子育てに入ってで上の子がちょっと落ち着いた頃に1歳くらいだったんじゃないかな次はバンバンのミュージックタウンっていう番組をあのナイターオフの番組なんですよ、はいはいはい、だから、今度ナイターが終わった、まあ、10月から次の3月までの普段だったらナイターをやってる時間帯の7時9時ぐらいですかありがとうの枠をあの、まあ、音楽の番組だったんですけどそれさせていただいて
常にイチゴ拍手かかる番
組暗い暗い
バンバンとね、はいうん、それでその後だから2人目がまたお腹に入って、はいはい、で2人目落ち着いた頃に次はあのお昼の番組あのお茶しましょうっていう、はい、シモンズの北川由美さんってあ今田中由美さんなんですけどシモンズの片割れの方の半分の方の由美さんと一緒にお茶しましょうっていう番組を2復活してでまたまあ、今回これでしょだからチョコと
ねえ
でもねなんか最初あの大津琵琶湖って名前がついた時にまだ大学の4年生だったんですけどゼミの先生につけていただいてそれでこの名前でするってなった時にサインを考えたんです、
はいはいはい、
新聞紙を出してそうそうそう、まあ、書き損じてもいいんだけど新聞紙を広げてマジックで書いてる時にサインができました
あできました、はい、
それできた時にあのサインね、うん、できた時に、うん、できたと、はい、できた時にこれは案外長くするかもしれないと
そんだけ
インスピレーションがあったんですよその時にだから結構だから20代30代40代50代ですからね今
そうか、
ま
あ、
そうなんですね、
まあ、実年で知ってますけど、
はい、そうでしょう、
はい、
だから最初のそのなんとなくひょっとしたら長くするかもしれないっていう
予感が当たりましたね
当たりましたよねでも幸せなことだなと思ってうん本当に
でもそのお昼の番組やってで今朝の番組じゃないですか、
うん
夜中にやってほしいですねもう一回、うん、
あのなんかその駆け込みいろんな駆け込みしてくださってる方が私は見てないんですけど娘がねヤンタンを聞いてるような気がするって朝なんだけど 朝からヤンタンを聞いてるような気がするって書いてる方がいるよって
ですよ、さん僕はね、ビアリーにぜひとも、まあ、朝から
真夜中のメッセージ
をやってほしいなっていうのを
朝なのに
真夜中のメッセージね、
うん、そういうネタを投稿したらいいんじゃないですか
まず読まれ
ないなかなかね
まず第一に小森さんが喋りすぎなんでほとんどメッセージ読まれない
あ
このクラブに入ってる人がまず読まれへんのに、うん、僕みたいに入ってない人は全然ね呼ばれないです何回か送ってるんだよね俺はね
でも携帯から「小森クラブ希望」って書いて送れば大丈夫だよ
できますか、
うん私も番号もらったもん今こぼせなかった今こぼしたよ
そんなね
大丈夫
そんなとこまでさんまさんを意識しないこぼしましたけど、
ね、いや今ボロボロこぼれちゃう
なんかもう片足こうやって食べましたもん、ね、
いやお行儀悪いです
こぼすとこと唾飛ばすとこで
まあさんまさんはちょっと歯が荒れてちゃいましたこぼれると思うんですけど
それで思い出しましたけどねよくやんたんでね、
うん、
あの俺は差し歯こう歯医者変えるときに、
うん、
歯医者さんにまっすぐしたらもう日本一の男前になる言われたのに、
うん、
笑いのためにその出っ歯のままにしたんやってずっと言ってましたよね
言ってはりましたねそういう
のは、ね、 言ってましたよね、
うん、
あの時そんなに普通に聞き流しとったけど、
うん、
あの
私も
M1 なんか言ったけど
マジか
日本一の男前になるって歯医者に言われたってよね。何週にもまたっていう忘れた頃にまた言ったよ。よっぽど重大決断やったみたいで、
どうしようか、う
ん、何回も言ってて、ほんであ
のそうなんや、
M1 であの、チュートリアルが優勝した時に、うん、あの福田君が、うん、差し歯ですって話をしてた時に、うん、ブワッとフラッシュバックで、うん、おさんまさんもそういえばそうや、ずっとそんな、まあ、あんまりそんなさんまさんの差し歯についてあんまり思い入れないからそんな覚えてないでしょ。でもその福田君が差し歯っていうトークの時にバッバッて思い出して、あさんまさんもそうやったと、ね、あれラジオとかではよくその差し歯の話しとったけど、うん、テレビとかでは全然しないですよ。
しないよ ね、 ね、忘れてるんじゃないですか。
いやなんかね、これもねあのマニアの話なんですけど、うん、あのまんまに、うん、しんすけさんと、うん、あの巨人さんが、うん、同期ゲストみたいな感じで、さんまさんと、うん、しんすけさんと巨人さんと小エピョンは同期なんですよ、
うん、
まあ小エピョンは出てないんですけど、しんすけさんと巨人師匠とそのゲストで3人で喋ってた時に、
うん、
お前急に歯白なったなとかツッコミとかある時に、うん、差し歯やって言ったらええのに、なんか、うん、
いや、
そん
な、
そんなことないみたいな、あれと思うけど、うん、でしばらく全然言ってなかったのに、うん、ヨン様のモノマネするくだりになった時に、うん、ヨン様のモノマネ、笑顔のモノマネが意外と似てんねこれ、で、あれ絶対同じ差し歯やっていうネタがあって、あまた差し歯って言い出したと思って、
うんうんうん、
あでもね、あの時もうすごいそういえば言っとったなって
、差し歯イヤーみたいなのがあるんですか、ね、今年は言うていこうみたいなオリンピックみたいな感じで、
よなにか、
よなにか、
でもさ、あの時は本当にその面白かったのは、だからいいともが金曜日に出てて、さんまさんがいいとも金曜日で言った話を続きとかほんまはとかいう話を月曜日でしてくれたとか、うんうん、
この週明けであ
の時ああ言ってんけどほんまはとか、
うんうん、
あの話実は続きがあんねんとかっていうのをしてくれとったりとか、月曜日で言った話を脚色してその週の金曜日にいいとこで言っとったりとか、
そういうリンクの仕方をしてたのね。
そうだからリスナーはその両方チェックしてるとそういう楽しみ方が、
うん、いいとも の、 その年末のほら特別みたいなのがいつ もう30日とかそのくらいが月曜日にかかることが多かったのね。だからその年末はいつもあの東京 の、 あのスタジオから毎日その支局になるんだけど、こっちが本社だから支局からあの出してたで、年末なのに主婦なのにその30日に東京に行ってあのやってたっていうのが思い出されますね。
一番大変な時期に、
そうそうそう、普通ね、うん、あのお家のねお掃除とか、うん、もうお買い物とかしないといけない時だけど、なぜか東京に行ってはい、
すごいな、
関西の人にアメ横で買い物したら
お前やわそれでもあれですね、あの当時ねレンタル天狗のお面のコーナー
とっさんもあった
そうだからレンタルお面、あの天狗のお面がなんかなくなったかなんか
途中でね、うん、どっか行った
よ
ね、
どっか行って
戻ってこんなことあったかな、
何をレンタルすんねんやったらとっさんレンタルしようってなってレンタルとっさんのコーナーっていうのもあって、とっさんがいろんなとこ行ってなんかやらされるんですね。
そう
で、とっさんは今ねオフィス事務所に所属してるはずなんです
。オフィス事務所に電話したらとっさんが出てくるそう聞きましたよ。
すごい、もうそんな同級生でそんな特権あるやんと思って、ずっとさんまさんと一緒におれんねやと思いながらね。
とっさんも京都でお店とかなさってたんですよ。
ああ、
一時期ね、なんか、うんうん、それもだからもうやめになった、うん、あとはもうずっとさんまさん。
そうです、
うん。とっさんね、あの私もそのさんまさんとさせていただいた時は。彼最初はあの前日というか週の全部があの福島のマンションからだったんですよ。まだ大阪にもあのあれ地盤があって、でやってるうちに東京半分大阪半分だったんですね。
だんだん売れていく、
そうですそうです、半々で、で もそのうちにも東京に全面的に行っちゃって、でも福島のマンションをあのもうあの引き払うというか時に、だからクイズ番組とかでいただいたあのいろんなあのプレゼントがマンションにあるから、あのビアにあげるわって、今いろんな方にも差し上げられて、私はスキーの板、
スキーの板、
スキーセットって言うんですか、をあのあげるわって言ってくださって、それをとっさんがあの車で運んで大津まで、
持って
そう持ってきてくださった時もありましたよね。
その時そのスキーの板を中井健二に渡してたら、スノボーじゃなくてスキーをや
った。いいだから。そうね。そうですよね。
懐かしい。いろいろあの時ね、でもあの時話ですけど。
うん、
その売れていたじゃないですか、どんどんね、
うんうんうん、
で売れてない頃のっていう話でいけば、うん、そのね、あの河内や菊水丸が、
うん、
あのお盆になると盆踊りの宣伝で毎回来てたけど、リスナーみんな全然誰か知らんかって、誰なんこいつみたいな、
もういろんな方がやっぱりゲストっていうか、あの遊びに、うんうん、感覚遊び感覚で来てくださってて、そ菊水丸さんも今、うん、ラジオ番組やってらっしゃいますよね、うん、とか、あとトミーズのマサさんは、あのまだあのライトを担いで歩いてらっしゃる頃ですよね、くねくねのあの時にいらっしゃってたり、あとダウンタウンさんもあの売れかけぐらいの時かな、にいらっしゃってたりで、でもさまさんがもう、あこいつらが次来んねんな、嫌やなとか言っておっしゃってた、
言ってたの、
うん、頃ですよね。はい、
あれだから川かキンキン、川キンキンのもっと前の時に盆踊り情報を言いに来て、なんやねんお前って言って、こいつまたね前で待っとるんですわ、でもえもうそれやったらもう出ろやって言って出てんねんって言って、
うん、
あの時全然誰も誰やねん河内焼き薬丸っていう状態やったのに、うん、
ねえ、
すごいな。トスさんもそうやし、あとまああの何人トリオがずっとあの、
うん、
あなんかお題もらってそれで一発ギャグみたいなするコーナーとかね、
対象ゲーム
の、あ対象ゲームのコーナーね、
うん、うん、
政治さんとかも、
あれを中学の修学旅行の電車の中でやったのが思い出です。
ああ、退場ゲーム。
退場ゲーム。
カキンガン、カキンガンっていうネタ知らなかった。
庄司さんの。
あの政治さん
の。政治さんの。
カキンガン、カキンガンっていうもう鉄板のネタがあって、政治さんの。それをあのラジオでずっとやっとって、もうええねん、何回やんねんこれ、何週やんねんっていうのがあって、で全部さんまちゃん出た時も退場ゲームのコーナーがあった時に、もうカキンガン。テレビでもやったっていうのがあったり、
しかし覚えてますよ、
ね、そうそうそう覚えてる話ね、さっきちょっとね寅さん来る前に話したんですけど、
うん、
あのさんまさんがケンちゃんに曲作ったるっていう話があって、でほんまに作ってくださいよ言ったんですからみたいなんで、ほんまに作らなんかハメになってしまって、しまったみたいなパターンで、また俺適当なこと言ったっていうのが、ほんまに作らなんかハメになって、で分かった、俺は言った限り作るわって言って、でなんかデモテープみたいなのをケンちゃんに渡したんですよ。でそのあのスタッフ側でそれを曲にしてレコーディングもしたんですよ、
うん、
さあ聴いていただきましょう、 I love New OK、 I love New OK か、
うん、
ニューヨークか、ニューオーケーや、あのニューヨークは矢沢永ちゃんの歌で、うんうんうん、ニューオーケーって歌で、
うんうん、
それを録音してあの発表したやつがあるやんか、うん、それ俺めっちゃ覚えてて、さっきビュアリにも言ってたけど、うん、あのめっちゃいい曲やねんけどね、もうお前に会うことはないだろう、悲しみに震えて悟りゆく寒さに凍る、飛んで休んだアンカレージ、インド人出てきてこんにちは、僕は思わず答えた、どうも I love New OK っていう歌があるんですよ。それをあのめっちゃちゃんとした曲として仕上げて、
うん、
できましたさんまさん、もうスタッフもケンちゃんもこれどうですかみたいなコーナーでやったのに、さんまさんは俺のイメージとちゃうだみたいなってなって、ちょっと待ってくださいよ、じゃあちょっとねリスナーの方に僕らがどんだけ頑張ってこれを曲として仕上げたかを分かってもらうために、あのデモテープをさんまさんの録音したデモテープを聞いていただきますって言って、それかけたらめっちゃひどいなんかさんまさんがボソボソ喋ってるみたいなこれはちょっとなんかスローテンポでなんとかでみたいな、 ホーク調でお願いしますみたいなやつ、めっちゃボソボソこれ歌ってへんやん、ボソボソ言ってるんや。
しかもそのボソボソ歌ってんのがさんまさんですもん。
そうそうそうそう、
めんどくさそう。
しかも当時やから、今ちょっとあれ銀座の姉ちゃんとカラオケ行くようにでちょっとは歌うまなってるけど、そのもっと前やから全然ほんまに
見せられて
る。そうそうそう、あの時のさんまさんの歌唱レベルやから、
よくぞ一曲に仕上げた。
そうそうそう、I love New York はほんま俺忘れられへん。まあなかなかでもいない人ですよね、あの人ね。ビオリンどうですか、それあんだけずっと何年も近くにおって。
そうですよね、でも本当に頭のいい人で、うん、面白いしね、
よくね。だからさんまさんがもう25までにほとんど夢叶えたっていう話をよくしてて、そのヤンタンと、ヤングオーとスター千一夜と、オールナイトニッポンとでのこう出たい番組が何個かあって、それを25までに全部叶えてしまったっていう、それほんまにすごいね。その25でそれ叶えるかっていうね。でしかもその言ったら、そのさんまさんって、まあ、よくその普段と本番とで差がないっていうのをよく言われますけど、
あのままですもんね。ね、
でそういうさんまさんみたいに楽屋の人気者っていうのは売れないっていう定説があるのにもかかわらず、それを全然乗り越えて売れるし、あとまあその面白い人は暗い人やっていう、そういうのも覆して、
あ、普段ね、
うん、あそこまで寝やかやったらそれ乗り越えんねやすごい、ほんま全部こう覆すから、ほんまにすごいね。
うん、結婚してほしくないよね。
ああ、あのね、
うん、
あの当時やっぱ離婚前でさんまさん、僕やんたん聞いてた印象は、うん、ちょっとやんでたと思ってたんですよ、
うんうんうん、
あのねオープニングトークで何回も
リプラファンからする音を、うんうん、やんたんの
いやーほんまにほんまですねって言うんですけど、うん、いやーほんまね山こもろか思てねって言ってなかったですか。
言ってた、
ね、うん、これ言ってて、ほんでいやほんまね山こもりしようかなって、もうこれ2週か3週連続続けてたんですよ。なんなのさんまさんと、なんでそんな、なんかそのマイナスなこと言わねえ人が、うん、まあ、小物かな思ってんねんって言ってたら離婚の発表があったんだよ。さすがに悩んでたよこの人もと思って、
ちょっとぐらい、
そうそうそうそう、そうそうそうそうそう、そう、ビアリーもそういうのはありました。なんか
やっぱ全然私は感じなかった全然感じなかった、うん、だけどね、
うん、なんか喜怒哀楽激しいでしょ、さんまさん。わ、今日機嫌悪いなとか、
え、キーばっかりじゃないですか
喜怒哀楽ばっかり
うん、まあ他の方にはどうか知らないですけどね、私たちのところも喜怒哀楽と、あ、
うん、いや、まあその例えばその5点とかもそうなんですけど、まあ、誰かこう絡む人が多い場合とかやったら、ものすごいこう全部受け入れて拾ってパーって返す場合と、うん、あかんねんそんなんとかね、こう全部潰していくバージョンと2パターンあるんですよ、さんまさん。
あー、なるほど。
ものすごい機嫌悪い時あるんですよ。なんやねんお前みたいな、あかんねんそんなん言ったらとかいう場合と、うん、同じような内容を言ってるのに別の回では全部拾ってそれ全部こう返
す時と、ちゃんと違ってくれて、まあ、気分です
よねほんまにほんまに気分やから、
うん、あの電子代でカンペさんに説明
潰す時めっちゃ面白いな、カンペさんに生マジ説教してるあれな、あれもだって電子代始まった時は兄さん兄さんってほんまに
先輩って言ってるんでしょ、うん、最初は
兄さん
一応ね、うん、
最近兄さんがビビってる
はいはいはいはいはいはいはいはいって全然もう
なんなんもうってまして、
ほんまなデビュー5年目とかのやつやったらもう来週がおらへんで
先輩
すごい厳しいからね、ほんまね、笑いに関してはほんとシビアな人ですね、
素人でも平気です
そうそうそうそうあかんねんそんなん言ったらとか、今やとか
ここや
って、うん、よう言ってるね、うん、 そうでもすごい、まあ、魅力的な人でございますけども、こうあのさんまさんはどうなんやと、ビアリンのこと好きやったんじゃないんかっていう話がたまにやっぱりね、こうこれはどうしても出てくる話題なんですが、ビアリン的にはどうな感じだったんですか。
どうでしょうね、
ビアリンがその結婚しますっていうのをヤンタンで発表した時の回のさんまさんはもう一縮、ほんまそんなん言って黙っとったからなばっかし言ってたっていうね週があったっていうのが
本気で悔しかったんです
。そうそうそうそうかなと聞いてたリスナーからしたら、そうだったんかなとかいう思いとか
ね。さんまさんも突然でしたもんね。でも
あずっと本格してましたもんね、なんかね、
うん、まあね、本当にね、あの青森とかのロケの時とかでも、だからしのぶさんの方がさんまさんをお好きな感じだったから、
なんか結局なんかさんまさんって大竹さんのその話題とかも否定してたりとか、石原マリックも否定してたりとか、でもどう考えてもテレビで見てるそのまんまやんっていう感じが気に入ってたら普通にめっちゃ仲良しをそのままオンエアしてるやんっていうのが、研ナオコさんとかもどんだけ番組上でイチャイチャすんねんみたいな感じが、
あ、仲良かったですよね、うん、マンションのウェブスタイルに住んでたってとこっときもあったみたいで、
もうほんまにさんまさん気に入ってる、そのまあ恋愛感情は置いといて、まあ、気に入ってる人しかほんまにあの女の人横に置かへんっていうか、その浅田美代子さんとか、と昔で言ったらその、高坂美幸ちゃんとか、もうほんまにそのちょっと何かが間違ったら男女の可能性がある人しか置かへん的なところがあると思うねんけどな、そのばかり間違わへんねんけど、結論的には。でも石原マリコとか結構付き合っとったりとかするし、
うん、あんな形でバンドしたことはね、
初なんか破裂したんだ有名な庄司さんがほんまに知らんかったっていう話があって、庄司さんが当時さんまさんにちらっと聞いたみたいなんですよ。兄さん、あの噂どうですのって、アホかお前、そんな前に受けんなやってさんまさん言ったみたいなんですよ。であの暴露本が出て、あれ俺聞いたのに、あれお前こと言ってくれんかったって言って数年後に突っ込まれたっていう。
そうそうそう、あ、なるほど。庄司さんもかなりね、おそばにずっといらっしゃいますもんね、うん、
ずっと寝られへん寝られへん今日もまたマージャンとかジミーちゃんとかもう、ネタ怒んねんもんもうあの時だから庄司さんと誠司さんとジミーちゃんとオクレさんがもうずっと寝られへん状態
で、
あのジミーちゃんが壁に向かって歩き出したっていう3日目から
あのワイパーでダメージやったしかかっちゃったという、
でもジミーちゃんとかその内山君とかすごい羨ましくて、さんまさんで弟子取らないっていう形じゃないですか。でその例えばジミーちゃんやったらおさむさんのお弟子さんやったりとか、まあ、内山君やったらバレエの生徒やったりとか、こう面倒見たりとかしててとか、ね、でもたまにその出待ちしてて弟子にしてくださいっていう人をその付き人みたいにちょっとだけ置いてたとかしてましたよね。
そうなの？
あとか、
あんまりよく知らないわ、
なんかそのまあ1週間なんか1ヶ月なんかわからないですけど、とかちょっと今ちょっとなんかついてきてるやつをいてんねとかっていう時とかもあったんで、だからまあ弟子としてはじゃなかったけど、まあ付き人みたいなんでいてた時とかもあったんですけどね、さんまさんね、もう聞きながら約束ちゃうやんとか思いながら、弟子を取らへんって言ってたのに、みたいな、思いとかありながらなんですけど、でもですね、でもそのデジタルラジオからその朝からてんこ盛りへこうやはりこう何か流れみたいなのが来
ました。そうですね、あの時からですね、
その時聞いてたスタッフとかがやっぱりビアリン面白いやんってことになってってことですよね。うん、そのまたその次の展開みたいなビアリンは何かこう考えてたりするようなのあるんですか。
ありません。
特に
もう今朝起きるの必死なんです。の遅れないで、はい、
俺なんかからしたらそのあの明石家電子台とか小森さんとかで番宣でゲストとかありなんちゃうんかなとか思うんですよね。
あーそこへね、本当ですよね。
MBS から MBS
からレーティングの前とか
ね、 思ったりとか、ね、
今度言っとこう、う
んうん、今なんか何を聞くねんだけじゃ時間足りないっす。
あーそっか、うん、どこでクイズの
コムリさん、コムリ、コムリ安則さんに何を聞くねん。
どうミワリに
何を聞くねん、
聞かんといて。
誰やねんお前とかまた言われた
ら、また出てくるなって普通の主婦があって、うん、は
い、なんかこう僕が覚えてるのはビアリンにさんまさんがなんかビアリンなんかその将来の夢とかあんのみたいな質問をなんかの話の中で聞いたことがあるんです、うん、ほんだらビアリンがなんか猫のキャラクターのアニメの声をしたいって言ったんですよ。
猫って言ったんですか。
なんかに人間の顔形やけどこう猫耳みたいなついてるそういうキャラクターが当時なんかアニメでね、だから映画かなんかだけど、そのテレビシリーズ
じゃなくてちびねこかなんかかな、大島由美子さんとかの、うん、あの漫画の
漫画のやつがなんかアニメのやつでやるっていうので、うん、私それの声優がしたいって言ったんですよ、うん、まさかお前何リアルなことか夢ちゃうなこれ普通にしたい仕事やないかって
言ってました。
お前そんな考えてんのかって言って夢じゃなくてめっちゃリアルなこと言ってるやんけっていう、うん、
だからやっぱ声、うん、っていうかそのCM とかでのとかなんかもそうなんですけど、夕飯味覚糖とかっていう声もあれビアリンがやってるのって言われた時に、えそんなのと思ってテレビを聞いたら本当私にそっくりの声だとかっていうのがあったりして、そういうコマーシャルの声とかはやりたいと思ってましたね。リアルな話
思
ってたら、今回でもあのそのテンポ盛りの中であの歌のない歌謡曲っていうところであの CM を読ませてもらってて、うわこれ私やりたかったことだと思いながら、もうあの何本かこう撮るときに、うん、でも生ゴミとかでも言えなかったしね、生ゴミ生ゴミ生だんごって言いながら、その生ゴミとかでなんか言えなく、生ゴミ処理機とかでも言えなかったりしてたんですけど、でもやっぱりやりたかったことはでき、うん、やれて生きてますよね。
まあね、すごいな、うん、ちゃんと結婚もして子供もおって、
そう男の子女の子もね、
しじみに太郎でございますよ、
上手に、
うん、で長女の人がもう車の免許取りに行ってるっていう、
そうなんです、そんな時代だと思うとね、彼女がその路上をやるっていう時に、うん、みんな近所にも家出ない方がいいと言ってこないといけないかなと思うぐらい、うん、でしたけど、
さんまさんはね時々ね意見が変わる時があって、うん、あの男女7人始まった時は、鎌田敏夫先生が脚本でね、うん、あの天皇の料理番で、
はい、
あの時初めて使ってもらって、そんな新人を使ってくれた異例なあれで、うん、でその天皇の料理番が終わった打ち上げの時に、うん、いやさんまちゃんよかったよとあの鎌田先生が言ってきてくれて、うん、本当さんまちゃんでね一回ね主役で一本書きたいんだよと、あぜひお願いしますよ先生って言ってたのを何年後かにやっとその夢が実現した、うん、男女7人やね、最初はそういう風に言ってたのに、
はい、
だんだんその話が進んでいく中で、ほんまあのおっさん、ほんま俺がまさか売れてから俺を主役にするとか話変わった。最初はいい話やったのに、いつの間にかあのおっさんほんま俺使う言いながらなかなか使いやがらんと、もう俺がまさか売れてから主役で使うとは変わる、ね、
バイヤくんだ
よ。そうそう、うん、面白いな。
あらサッカーも入るでしょ、うん、で中学の時がテニス部だったんですよ。
あ、はいはい、
私だから大学のお友達で奈良から来てる子が、うん、やっぱりテニスやってる子は、うん、さんまさんはすっごいかっこよかったんですって、
うん、
めっちゃめちゃ
ドンゲでね、
めっちゃめちゃかっこよくって、うん、みんなでやっぱ見に行ったんですよ、試合があると見に行って、うん、でも杉本くんですよね、うん、杉本くんを見に、でキャプテンチームだったんですよ、またさんまさん、そうキャプテンチームの前衛だったのかな、うん、前衛をなさってて、すっごくかっこよかった、うん、あんなお笑いの方に行って、うん、あのさんまさんは杉本くんだっていうのが
実はかっこいい杉本
くんと
お笑いの人の
さんまさんがまずみんな会わなかったんですよ、ぐらいやっぱり女の子たちは追っかけてるなって感じで、うん、さんまさんはきっとその前歯じゃないけど、うん、 2の線で行こうか、うん、3の線で行こうかっていうのは自分の中にもあったんじゃないですか、うん、だって、うん、きっと
だそのテニスに関してはあの有名な前衛でこうちょっと構えとったら、うん、唇がオリンクなるっていう有名な
乾いてしまって、うん、
あるかこういう経験前衛で構えとったその乾いてしまった歯にハエが止まってんぞ有名なネタがの時のテニス部の話ですね、うん、
だからその時は本当かっこよくなりたいですよ、う
んうん、なほんまな
そんだけモテてたのに笑いを
選んだっていう
ね、
うん、でまた大手るしそれが正解やしすごいよなまずじゃあてんこ盛りの宣伝をじゃあビアリーちょっとシャシャッと
はい、はい、では今毎日放送 1179kHz で朝の6時から8時まで月曜から木曜はビアリーで、金曜が大桃美代子さんでメインパーソナリティは小森康則さんで朝からてんこ盛りという番組をやっていますちょっと眠いかもしれませんけども聞いてください
お願いします
よろしくお願いします
はい、あっという間でございまして、ね、やっとビアリーも参加していただきまして、はい、もう1年ということがねやっと来れたんですけども、
はい、
記念しましてビアリーに来ていただきましたけどもあっという間のこの時間どうでしたかビアリーこれねもう朝からてんこ盛り終わってでコーラスの練習した後に来ていただいてますが
早く帰って
きたお昼スタイル正直ね、はいはい、子供の弁当も作らなきませんのではいということでございますけどもまたね番宣絡みでまたビアリーが宣伝してきていただきましたらはい、
はい、
こんなコーラスやるとか新しい番組始まるとかいう時はぜひともねお願いしますということでは
い
はいということでございます
お店の
方がはいもう怒ってますのではい、はい、こっちで、JDS ギャングタウン、1周年を迎えました5月号これにて終了という形でございますが最後にですね合言葉、はい、パッホーンという合言葉がございますので、はい、それだけ皆さん一緒にご唱和していただいて終わっていこうかなと思うんですけどもせっかくビアデン来たということで、
はい、
アイアオエーで終わっていこう
はい、
はい、それでは皆さんまた来月もクリッククリックよろしくお願いします、お相手はトイチ十三と
電波ステーションラジオと
ビアリンでした。
それでは皆さんまた来月せーので
アイアオエー。